せいろです。こんばんは、今日ご紹介させていただきます映画はシンボル、2009年の日本映画です。監督はご存知、松本人志さん。制作脚本も、その辺の人たちですね。はい。松本人志さんの映画です。僕は松本人志さんの映画はね、あれが好き。ショートフィルムなんですかね、これは。映画館で上映しなかったけど、サスケっていう映画が好き。ハリウッドに作らせたんじゃないかな、確か。忘れちゃった。アメリカが舞台のベビーシッターの映画。松本人志さんが忍者で、アメリカでベビーシッターとして派遣されますって。はちゃめちゃが起こります。ドタバタが起こります。めっちゃめちゃ面白い。腹抱えて笑いました。その松本人志さんが映画作るんだったらってことで僕見に行ったのが大日本人。随分前にこの番組でも紹介したかもしれません。忘れました。その第2作目がこのシンボルです。面白かったです。松本人志さんの笑い、僕は嫌いじゃないです。面白かったです。でも、この映画を嫌いな人は多いと思います。僕は好きなんですよ、シンボルって。バカバカしくて面白い。小学生が考えるような下ネタで面白い。でも、この映画嫌いな人は多分、意味がわかんないから嫌いっていう人は多いんじゃないかなと思いますね。確かにおっしゃる通り、何が何だか全くわかんないまんまストーリーが進んでいきます。で、ストーリーは進んでいくんですけど、結局何の解決もない。何の解決もない、何にもないっていう中で、ああでもない、こうでもないと、うだうだしている松本人志をずっと見る。うん、これが、退屈で意味がわからないと思われる要素かなと思います。メキシコのシーン、そう、プロレスのシーンがあるんですよね。あと、謎の白い部屋に閉じ込められた松本人志。その、つながりが、つながってるんだろうけど、納得できる、ああ、なるほど、そういうつながりですねっていうオチがないんですよ。なんとなくメキシコのあのプロレスのシーンと、なんとなくこの白い部屋の中で松本人志が閉じ込められているこのシーンとは、必然性がありそう、関連がありそう、でもよくわかんない、でも関連はあるんだろうなっていう、そのシュールさを楽しめるかどうかじゃないかなと思います。そう。で、それでいいんじゃないかなと思います。僕、松本人志さんを好きでも嫌いでもないです。面白いは面白い。で、テレビとかほとんど見ないです。多分、ここ、数年間、僕全然テレビ見ない。僕いつもネタにしますけど、3.11、東日本大震災があった時に、うわぁ、大変、大きい災害が起きた。これは大変、家帰ってテレビ見なきゃと思って、その当時サラリーマンでした。家に帰ってテレビをパッとつけた時に BS1 だったんですよ。これの意味がわかりますでしょうか。3.11、もちろん3月17日です。うわぁ、大変と思ってテレビをつけたら、BS1 だった。なぜ BS1 だったかっていうと、去年の夏じゃない、秋ですね。その前の年の秋に、ワールドシリーズを見てました。野球好きですから。BS1 で、世界一決定戦の野球を見ていました。で、それが終わって、ああ、面白かったと、テレビを消した後で、ずっとテレビ見てないんですよ。年末特番見ません。正月特番見ません。3月17日までテレビ見ませんでした。そう、テレビ僕はあんま見ないです。最近テレビを買ったんですけど、2台目のテレビを買ったんですけど、すごい無駄でしたね。なんか、どうせ1台目のテレビも見ないんで、そっちのテレビをこっちの部屋に持ってよかったなと思うぐらい僕テレビ見ないんですけど、うん。どうも、なんというか、映画は好きだけどテレビは好きじゃない、うん、ですかね。まあ、シンボルに戻しますと、この何かしらのへんてこな必然的なつながりを全世界で共有している感じっていうのは面白かった。そう、この部分がこうなってるから、あっちの世界でこうなってます。こっちがそうなってるから、実はつながってる向こうの世界でこうなってますっていう変なつながりを意識させることができて面白かったですね。あともう一つ面白かったのは、この白い部屋から脱出したい。もうやだ。もうこの部屋から脱出したくて脱出したくてしょうがない。どうやって脱出しようか、試行錯誤して、なんとか最後バーンと脱出するんですけど、脱出したら脱出したら後悔するんですよね。で、出てくるんじゃなかったら、どうしようかなっていう、途方に暮れるのが非常に面白いね。何もないはずの日常も、 なくしてみると尊さがわかるじゃないですか。それと一緒なんですよ。なので僕は、なかなかうまいことを映像化してるなと思いました。そう、何にもないはずの日常ですけど、それはそれでとてもとても楽しくてとてもいいもんですよね。それなくすとわかるじゃないですか。なくさないとわかんないですよね。僕、それうまく描いてると思いました。あと、ラスト、結局何にもしないんですよ、この映画って。ラスト、結局何にもしないうちにストーリーが終わるっていうのも非常に、なんか、すげえ、仰々とした大げさな、はい、壮大なストーリー、エンド、はい、納得しましたよね、おしまいです。ではない。何もしないうちに、なんかストーリーが終わった。ああ、つまり映画が終わったんですね、っていう、そういう作りになってますね。第一作の、そう、前作の大日本人、後半のふざけたコント仕立て僕は好きじゃなかった。ラストのラストで変なコントがあるんですよ。今回はね、それが不評だったのか、松本人志さんなりに工夫だったのか、違うパターンで攻めたかったのかわかんないですけど、最後までシリアスタッチに描いている。それは良かったですね。あともう一つ良かったのは、シンボルって不思議なタイトルですね。なんだろうねと思って、映画が始まってすぐに、何のことかすぐわかるのもいいですね。バカバカしくていいですね。まあ、いろんな捉え方があると思いますけど、一個だけ僕この映画に苦言を呈するとですね、髪の毛が伸びる、髭が伸びるシーン、あります。もうずーっと何もせずに時間だけは経過していきますよということで、髭とか髪が伸びるシーンがあるんですけど、これでもうある宗教を連想してしまう。まあ、僕だけだかもしれないけど、その変な宗教を連想してしまうっていうね。どうなんでしょうか。僕はどうかなと思いました。ちょっと、そこまでキリスト教を食ったような、そういう映画とは言ってほしくないな。どうかな。まあわかんないです。まあそれは人それぞれでしょうね。僕はどうかなと思いました。あと、日本的なものがどんどん出てくる。これは意図的なもんでしょうね。日本人です。コメディアンです。松本人志です。日本的なものをどんどん出して、日本の松本人志をアピールしてるのは見えました。まあこれは、まあいいんじゃないですか。はい。なーんというかまあ、松本人志さんだけに注目を集める作品ではあると思いますけど、僕はとってもとっても面白く見ることができました。あなたのハートには何が残りましたか？